今日の通勤 MBA 新しいトラックの1回目です。テーマは資本コストとWACC。なんだかいきなり難しそうな略語が並びましたね。
ですよね。WACC、WACCって読むんですけど。でも今日のゴールはすごくシンプルで、企業の価値を測るときの割り算の分母を自分の手で組み立てられるようになる。これだけです。
分母、割り算の下の方。
そう、実はこの分母が価値を考える上で一番効いてくる。今日もいきなり一番大事な結論から言いますね。会社の価値って、いくら稼ぐか、より、それを何で割るかで、ほとんど決まっちゃうんですよ。
え、稼ぐ力じゃなくて、割る方で。
そこなんです。多くの人は売上とか利益、つまり分子ばっかり見る。でもプロは分母を疑う。その分母の正体が、今日のテーマ、資本コストなんです。
分母の正体、なんだかミステリーみたいですね。ほどいていきましょう。
まず、価値の式から。会社の価値って、めちゃくちゃざっくり言うと、将来そのビジネスが生み出すキャッシュを全部足したもの、なんです。来年のキャッシュ、再来年のキャッシュ、その先もずっと。
将来の現金を全部足す。利益じゃなくて、現金なんですね。
そこ、地味に大事です。利益って、会計のルールでいろいろ調整された後の数字で、手元に残る現金とはずれる。価値を生むのは、最後に自由に使えるキャッシュ、フリーキャッシュフロー。だから分子は利益じゃなくて FCF なんです。この中身は次回じっくりやります。
了解です。で、その現金を足していく。
ただし、そのまま足しちゃダメで、来年の100万円と10年後の100万円って同じ価値じゃないですよね。
ああ、10年後の方がなんか遠い感じがします。今すぐもらえる方が嬉しい。
まさにそれです。だから将来のキャッシュは、遠いものほど割り引いて、今の価値に直す。この割り引くときに使う率が、資本コストなんです。式で書くと、価値イコール、将来の FCF、フリーキャッシュフローを、1たす資本コストで、年数分割っていく。
その FCF が分子で、資本コストが分母。
そう。で、ここが今日の肝なんですけど、資本コストって呼び名が3つあるんです。同じものを3つの角度から呼んでるだけ。
3つ。
1つ目、投資家の要求リターン。お金を出す人が最低これくらいは儲けさせてくれよと要求する率。2つ目、機械費用。そのお金を別のことに使ってたら得られたはずのリターン。3つ目、ハードルレート。投資が超えるべきハードルの高さ。
要求リターン、機械費用、ハードルレート。三つとも同じものを指してると。
全部同じ。だから、資本コストが 10% っていうのは、投資家は 10% 要求してる。10% が機械費用。10% のハードルを超えろ。これ全部同じことを言ってるんです。この3点セットを口がスラスラ動くようにしておくと、現場でめちゃくちゃ強い。
なるほど。でも、その、投資家って、一種類じゃないですよね。
いい質問。会社にお金を出す人は、大きく2種類いるんです。株主と債権者。銀行とか社債を買う人ですね。この2人、要求してくるリターンの高さが全然違う。そこが次の話です。まず株主。株主って、会社が儲かった後、一番最後にお金をもらう人なんです。借金を返して、利息を払って、税金を払って、残った分が株主のもの。
最後、じゃあ、何も残らないこともある。
そう。ハイリスク、倒産したら株はゼロになる。だから株主は、こんなリスク取るなら、それなりのリターンくれよと高く要求する。この株主が要求するリターンを、株主資本コスト、英語でク、経営って呼びます。
そのク、どうやって数字を出すんですか？リスクの大きさなんて、目に見えないのに。
そこで登場するのが、今日1個目の主役、CAPM。キャップ M って読みます。1964年にウィリアム・シャープっていう経済学者が作った式で彼はこれでノーベル賞を取ってます。
ノーベル賞、じゃあ、ちゃんとした理屈なんですね。
式はこう、クイコール、RF プラス、ベータ×ERP。3つの部品でできてます。
RF、ベータ、ERP。1個ずつお願いします。
はい、1個目、RF。リスクフリーレート。リスクがほぼゼロの運用で得られる率で、実務では長期の国債の利回りを使います。日本なら10年国債とか、何もリスク取らなくてもこれだけは増える、っていう出発点の床ですね。
床、リスクゼロの土台。
2個目、ベータ。 これがリスクの大きさを表す数字で、市場全体が動いたときに、その株がどれくらい敏感に動くかを表す。市場が 1% 動いたとき、その株も 1% 動くならベータは 1.0。1.2 なら、市場より2割大きく揺れる、ちょっと荒い株。
揺れの大きさ、ジェットコースターの激しさみたいな。
いい例えです。で、このベータ、自分の会社が上場してれば株価から測れるんですけど、子会社とか、これから評価する買収先だと株価がない。そういう時は、似た事業の上場企業のベータを借りてくるんです。
他社のベータを借りる、そのまま使えるんですか？
一手間いるんです。ベータって、事業そのもののリスクと借金の多さ、財務レバレッジの両方が混ざってる。借金が多い会社のベータは、その分かさ上げされてる。だからまず、借りてくる会社のベータから借金の影響を抜く。アンレバーって言います。素の事業リスクだけにする。
一旦、借金の影響を抜く。
その上で、今度は自分の会社の借金の割合を乗せ直す。リレバー、こうやって、事業リスクは似た会社から、財務リスクは自分の会社から、と組み直すんです。ここは少し職人芸ですけど、考え方だけ知っておくと十分。で、3課目、ERP、エクイティリスクプレミアム、株式リスクプレミアムって訳します。これは、株っていうリスクのある資産に投資する人が、安全な国債を上回って、上乗せで欲しがるご褒美の部分。
国債よりリスク取るんだから、その上乗せをよこせ、と。
そうそう、この ERP、実務ではだいたい 4% から 6% くらいの幅で使われます。ここは理論じゃなくて推計なので、人によって幅がある。この数字の一次情報として有名なのが、ニューヨーク大学のアスワス・ダモダランっていう教授。あと、パブロ・フェルナンデスっていう人が毎年やってる大規模なサーベイ。この辺が出どころです。
ダモダラン、バリュエーションの神様、みたいな人ですか？
まさに、彼が自分のサイトで ERP とかベータのデータを無料公開してて、世界中のアナリストが参照してます。で、ここで一回、数字を入れてみましょうか。
お願いします。さっきの3つを使って。
仮の会社を1社、置きます。東証に上場してる、中くらいの規模のグローバル EC 企業。RF、国債利回りを 1.0%。ベータを 1.2、ちょっと粗めの株。ERP を 5.5%、4から6の真ん中あたり。これを式に入れると、クイコール、1.0% プラス。1.2×5.5%。
1.2×5.5 が 6.6。それに 1.0 を足して。
7.6%。これがこの会社の株主資本コスト。株主は 7.6% は儲けさせてくれよと要求してる、ということです。
おお、ちゃんと数字が出た。リスクの大きさが 7.6% っていう1個の率になった。
そうなんです。目に見えないリスクを、国債の床プラス、揺れの大きさかけるご褒美で組み立てた。これが CAPM の気持ちいいところ。
じゃあ次は、もう一人の出して、債権者ですね。
そう、銀行とか社債の人。この人たちが要求するのが、負債コスト、KD、KD。株主と違って、債権者は利息を先に約束された分だけもらえる。倒産しても株主より先に回収できる。
優先される。だから安全。
だから要求リターンも低い。さっきの会社、借入金利を 2.0% としましょう。株主が 7.6% 要求してたのに、債権者は 2.0%。この差が、リスクの差そのものなんです。
ほんとだ、区の 7.6 と全然違う。
で、ここが負債コストの面白いところで、実は会社にとっての本当の借金コストは、2.0% よりもっと安いんです。
え、なんでですか？2% 払ってるのに。
利息って税金を計算する前に費用として引けるんですよ。損金算配って言って、利息を払うとその分だけ利益が減って払う税金も減る。つまり利息には税金を減らすというおまけがついてくる。これをタックスシールド、税金の盾って呼びます。
盾、税金から守ってくれる。
いい言葉でしょ。だから実質的な負債コストは税引き後で測る。式は、税引き後 KD イコール、KD かける、1マイナス税率。この会社の実効税率を 30% とすると、2.0% かける、1マイナス 0.30。
1マイナス 0.3 が 0.7。 2.0×0.7 で 1.4。
1.4%。表面金利は 2.0% だけど、税金が減る分を差し引いた会社にとっての本当のコストは 1.4%。この税引き後で見るって考え方、元をたどると、モディリアーニとミラーっていう二人の経済学者が1958年と63年に作った理論に行き着きます。彼らも、この節税効果を理論化してノーベル賞です。
また経済学者の名前が、シャープ、ダモダラン、モディリアーニ、ミラー。
今日の登場人物たちですね。整理すると、株主は 7.6%、 債権者は税引き後で 1.4%。二人の要求が出揃った。じゃあ会社全体としては、結局、何%のハードルレートなのか。それを一個にまとめるのが、いよいよ WACC です。
お待ちかねの WACC。改めて、何の略でしたっけ？
Weighted Average Cost of Capital。日本語だと、加重平均資本コスト。要は、株主の要求と債権者の要求を混ぜる、です。ただ、普通の平均じゃなくて、加重平均。
加重平均、重みをつけて混ぜる。
そう、なんでかっていうと、会社のお金が株主から半分、債権者から半分とは限らないから。株が多めの会社、借金が多めの会社、いろいろある。だから、それぞれが会社全体の何%を占めてるか、その割合で重み付けして混ぜるんです。
その割合はどうやって測るんですか？
ここが大事で、時価で測ります。ボカ、帳簿の値段じゃなくて、今の市場価値。株なら時価総額、さっきの会社で言うと、株主資本の時価 E が600億円、有利子負債 D が200億円。合計 V が800億円。
E が600、D が200で足して800。
だから割合は株主が600÷800で 75%。債権者が200÷800で 25%。この会社は4分の3が株主のお金、4分の1が借金で回ってるということです。
なんでボカじゃなくて時価なんですか？帳簿の方がはっきりした数字に見えますけど。
今このお金を投資家から調達するとしたら、いくら要求されるかを知りたいからです。過去にいくらで買われたかじゃなくて、今の値段。投資家は今の価値でリスクを判断するので、ウェイトも今の時価で測るのが筋なんですよ。
なるほど。今いくらかで考える。じゃあ、いよいよ混ぜましょう。
WACCの式は、E÷V×Q プラス、D÷V× 税引き後 KD。 さっきの数字を全部入れます。 0.75×7.6% プラス 0.25×1.4%。
前半が 0.75×7.6、 5.7%。
そう、 5.70%。
後半が 0.25×1.4、 これは 0.35%。
バッチリ、足すと5.70 プラス 0.35 で 6.05%。 だいたい 6.0%。 これがこの会社の WACC、 会社全体のハードルレートであり、さっきの価値の式の分母そのものです。
できた。株主の 7.6 と債権者の 1.4 が重みで混ざって 6.0 になった。
ここで一回全体を巻き戻すと、床としての RF、 揺れのベータ、ご褒美の ERP、これでクを 7.6% に組んだ。利息の節税を聞かせて、税引き後 KD を 1.4% にした。そして時価のウェイト、75:25で混ぜて 6.0%。部品から1個の数字まで、全部自分の手で積み上げましたよね。
ほんとだ。ブラックボックスだった割引率 6% が、中身の見える数字になりました。
それが今日の到達点です。誰かがエクセルにポンと置いた 6% を鵜呑みにしないで、その 6% どう組んだと分解できる。この 6.0% が、この会社が最低でも超えなきゃいけないリターンの水準。新しい投資をするなら 6% 以上のリターンがいる。それ未満なら、お金の出し手の要求すら満たせてない、価値を壊してるってことになる。
ここまでで分母が組めました。冒頭の分母で価値が決まるって話、そろそろ回収ですか？
はい、ここが今日のクライマックス。さっきWACCは 6.0% って出しましたよね。じゃあこれが、もし 7.0% だったら、たった 1% 動いただけで、会社の価値がどう変わると思います？
1% ポッチですよね。まあ、 ちょっと下がるくらい、数パーセントとか。
それが、全然、ポッチ、じゃないんです。ざっくり計算してみましょう。将来キャッシュがちょっとずつ成長していくモデルで、成長率を 1% とします。価値の倍率は、1割、ワックマイナス成長率、で出る。ワックが 6% なら、1割、0.06 マイナス 0.01 で、0.05。倍率は20倍。
20倍。
でもワックが 7% になると、1割、0.07 マイナス 0.01 で、0.06。倍率は 16.7 倍。20倍が 16.7 倍に落ちる。
20が 16.7。減った分は 3.3。割合で言うと、
約 16.7% のダウン。割引率をたった 1% 上げただけで、会社の価値が2桁%、16% 以上も吹き飛ぶんです。
1% で、そんなに。
これが冒頭の、分子より分母の正体です。稼ぐ力、つまり分子を 16% 増やすのって、めちゃくちゃ大変ですよね。何年もかかる。でも分母を 1% 間違えるだけで、同じ 16% が一瞬で動く。だからプロは、分母を死ぬほど気にするんです。
分母を 1% ミスると、努力で稼いだ 16% が消える。怖い。
だから資本コストって、正解が1個ある数字、じゃないんです。RF をいくらにするか、ベータをいくつにするか、ERP を4にするか6にするか。前提の束なんですよ。プロの作法は、その前提を全部明示して、1% 動いたらこうなります、って感度をセットで見せること。一個の数字を断言する人より、幅と感度を語れる人の方がずっと信用される。
前提を隠さない、感度をセットで出す。これ、実際の仕事だと、どこで聞くんですか？
もう、至るところで。一つ目、海外投資。例えば新しくアジアに工場を作る。その時本社のワック、6.0% をそのまま使っちゃダメで。その国の、通貨とか政治のリスクを上乗せする。カントリーリスクプレミアムって言って、ハードルレートを少し高く置く。
国が違えばリスクも違う、と。同じ会社のお金でも、置き場所でハードルが変わる。
そうなんです。ここで一個、混乱しやすいポイントも潰しておくと。割引率を組むときは、分子と分母の、物差し、を揃える。将来のキャッシュをインフレ込みの名目で見てるなら、割引率も名目、つまり国債利回りそのまま。物価の影響を抜いた実質で見るなら、割引率も実質に揃える。減損みたいに税引き前のキャッシュで測る決まりなら、割引率も税引き前に直す。中身は同じワックでも、相手の物差しに合わせて着替えさせるイメージです。
分子と分母で単位を揃える。理科の計算みたいですね。
まさにその感覚。二つ目、買収、M&A。買う相手の会社を評価するとき、自分の会社のワックを使っちゃう。でミスがすごく多い。割引率は、買う相手のリスク、相手のベータと資本構成で組むのが正しい。買い手の都合じゃない。
評価する対象に合わせる。
三つ目、これは会計の人にドンピシャなんですけど、減損テスト。IAS36 っていう国際会計基準で、資産の使用価値を測るときに、まさにこの割引率を使うんです。さっき見た通り、割引率を 1% 変えるだけで価値が 16% 動く。つまり減損するか、いくら減損するかが割引率の置き方でガラッと変わる。監査法人と一番揉める論点の一つです。
割引率次第で減損の金額が動く。だから前提が大事、と。
そういうことです。あと社内向けにもう一個。グループの中でどの事業にお金を配分するか。資本配分とか移転価格の議論でも結局この資本コストがお金の機械費用として効いてくる。同じ100億を A 事業に入れるか B 事業に入れるか。ハードルレートを超えるリターンを生むのはどっちかで考える。
社内の予算配分も同じ物差しで測れると。
全部同じ一本の物差しなんです。投資判断、減損、海外展開、グループ配分、ハードルレートという共通言語で語れる。で、最後にもう一個。これは投資家としての応用。バリュー投資の話です。
お、自分でお金を運用する側の話。
会社の本当の価値、内在価値って、将来のキャッシュを資本コストで割り引いたもの、でしたよね。じゃあ、価値が生まれる条件って何だと思います？
たくさん稼ぐ？
惜しい。正確にはロイクがワックを上回ること。ロイクは投下した資本がどれだけリターンを生んでるか、それが資本コスト、ワックを上回った分だけ価値が生まれる。逆にロイクがワックを下回ってると、どんなに売上が伸びても伸びるほど価値が壊れる。
成長してるのに価値が減る、そんなことが
あるんです。資本コスト以下のリターンしか生まない事業を拡大するのは、穴の開いたバケツに水を足すようなもの。このロイクマイナスワックが価値創造の源泉っていうのは、マッキンゼーのバリュエーションコラーたちが書いた分厚い定番本の一番の核心メッセージです。
ロイク、大なり、ワック、これだけ覚えて帰ればいいくらいの
今日の2大ポイントですね。分母が 16% を動かすと、ロイク、大なり、ワックで、個人投資、特に小型株を見るときの注意も1個。小さい会社ってベータも資本構成も推計が不安定なんです。データが少なくてブレる。
じゃあどうすれば。
保守的に資本コストを高めに置く。ハードルを少し厳しめにしておく。その上で価値より10分安く買う。グレアムが言ったマージンオブセーフティー、安全余裕ですね。ざっくりした計算でも、ハードルを高めに、買い値を安めにの二重の安全弁で守る。
完璧じゃなくていいから安全側に倒す。
そう。あと手触りのある感覚として FCF 利回りっていう見方も便利です。その会社の FCF を事業価値で割る。それがワックより高ければ、ざっくり言って資本コスト以上に現金を生んでて、しかも安いっていうサイン。バフェットがオーナーアーニングスって呼んだ考え方に近い。
FCF 利回りとワックを見比べる。
そう、これはワックの応用のすごく実践的な使い方です。あと、これは聞いてる方ならではの強みなんですけど、会計の質を見抜ける人はここで圧倒的に有利。利益の中身がアクルーアル、見せかけじゃないか、株式報酬で薄まってないか。会計の目で分子のキャッシュの質をチェックして、分母を保守的に組む。これができるともう立派なバリュー投資家です。
じゃあ今日の持ち帰りを。
3つ。1つ、自社かウォッチしてる銘柄を1社選んで、ワックを概算してみる。 E と D の時価を出して、区は CAPM で、KD は税引き後で。紙1枚でいい。今日の流れをなぞるだけです。
まず1社、手を動かす。
2つ、CAPM の3つの入力を一次情報で確認する。RF は10年国債の利回り、ベータは似た上場企業のもの、ERP はダモダランカ・フェルナンデスの最新サーベイ。そして、自分の標準の前提値を決めちゃう。毎回ゼロから悩まなくて済むように。
自分のデフォルト値を持つ。
3つ、直近の投資判断か、現存の割引率を一見取り出して、2つの問いでチェックする。これ、ロイクはワックを超えてると、割引率を 1% 動かしたら、結論は変わる？この2問を習慣にする。
じゃあ、今日の一番の学びは。
価値は、稼ぐ力という分子より、資本コストという分母で決まる。その分母は、CAPM で株主の要求を組み、税引き後で債権者の要求を組み、時価のウェイトで混ぜれば自分の手で作れる。そして割引率 1% が価値を 16% 動かすからこそ、前提を明示して感度で語る。これがプロの作法です。
分母を自分で組み立てられるようになる。
そういうことです。シャープの CAPM、 モディリアーニとミラーの節税、ダモダランのデータ、マッキンゼーのロイク、大なりワック。今日出てきた巨人たちの肩を借りればもう怖くない。今日でその第一歩は踏めました。
次回は
その分子の方、フリーキャッシュフローを財務諸表からどう作るか。今日組んだ分母に乗せる稼ぐ力の中身に踏み込みます。
それでは今日の通勤 MBA ここまで。お疲れ様でした。